ジャストフォアユーマンデースペシャル。皆さんこんばんは。関西経済を熱くする魂のメッセンジャー谷敦です。
ナビゲーターの西崎道です。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。この番組は中小企業のサポーター谷敦先生がファイナンシャルコンサルタントの立場から関西経済を熱くしてくれる経営者をお招きして熱く語っていただく番組です。
景気回復は中小企業が元気になるのが一番。中小企業は面白いアイデア、凄技の宝庫です。
そのお宝を発信していくのが谷敦のジャストフォアユーマンデースペシャル。毎回スペシャルなゲストをお迎えし、リスナーの皆様に元気を発信いたします。
ラジオの前のあなたへ、ジャストフォアユ
ー。カリスマコンサルタントの谷敦はコンサルタントのスペシャリストとして中小企業の強い味方。ジャストフォアユーのコーポレートマーク、ブルーは冷静を、オレンジは情熱を表します。冷静にお客様を分析し、情熱を持って総合的にリスクコンサルタントをする谷敦が、今までにない新鮮な視線から毎回スペシャルなゲストとともに番組をお届けしてまいります。あなたにとびっきりの笑顔になっていただくことが使命と、元気に頑張ります。ジャストフォアユーのネットワークを駆使して、あなたの夢や希望を叶える応援番組、ジャストフォアユーマンデースペシャル、あなたにジャストフィット。
谷敦のジャストフォアユーマンデースペシャル。谷敦の燃えろ関西中小企業のコーナー。こんばんは、谷敦です。
ナビゲーターの西崎道です。谷敦先生の燃えろ関西中小企業のコーナーでは、ラジオ関西のリスナーの皆様にぜひとも推薦したいアイデアとガッツあふれる社長の生の声をお届けします。今日は社長ではなくて先生なんですが、それでは今日の素敵なゲストは、大阪市住之江区からお越しいただきました、医療法人三方会南光病院理事長であり院長の医学博士、三木康明先生です。
今日は三木先生、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いいたします。
もうドクターね、はい、このスペシャルになってから初めて。
本当ですよ ね、
楽しみ
ですね。
これもね、経営者の番組なんですけれども、はい、病院もやはりね、うん、経営ということも大切です、はい、しかしながらやっぱり病院も歴史いろいろこう変わってきましてね、はい、うん、今の病院さんってどんなことを、うん、すごく発展していらっしゃる病院さんは考え、はい、そして歩いていってはるのか、どうしても聞きたくて、
そうですね、
私の大ファンの三木先生、今日来ていただきました、
はい、素敵なゲストとハートフルな時間をお届けしたいと思うんですが、
はい、
笑顔で素晴らしい対応と優しさを理念に、スタッフが一丸となって患者さんやご家族の方々に感動と喜びを与えようと、スマイルプロジェクトを推進する中、地域医療への貢献と連携に努めていらっしゃる病院の理事長より、その思いを熱く語っていただきたいと思います。それでは谷先生、よろしくお願いいたします。
そうですね、じゃあリスナーの皆様に、南光病院さんはどんな考え方で、はい、日々病院を素晴らしくする工夫をしてはるのか、うん、ここに迫っていきたいと思います、はい、先生ね、南光病院さんって特別笑顔素晴らしいですよね。
ありがとうございます。
なんかそのホスピタリティあふれる、うん、まあまあ三木先生がな、はい、もう本当に YouTube 配信で映像も見ていただきたいと思うんですけれども、どうしてしたらこのような方がお育ちになるんですかって私質問するぐらい、
う
ん、
そうですよね、
とっても優しくって、はい、笑顔の素敵な先生なんですけれどもね、うん、まあ、本当に南光病院さんではホスピタリティ、はい、という考えのもと、さまざまな工夫や取り組みをしていらっしゃる、うん、ということなんですけれども、それについてちょっと教えていただきたいんです、
はい
はい、ご紹介ありがとうございます、
はい、
まあ、笑顔でというのは、やはり、患者さんにも笑顔、うん、それから、
はい、
職員同士も笑顔がないと、うん、はい、なかなか仕事は続かないですよね、
う
ん、
そうですよね。
もう一つは家に笑顔を持って帰る、
あーねー、
家の人が 笑顔で送り出してくれたら仕事もやる気出ますよね、
本当にね、
からこの笑顔をテーマにして、うん、うちはあの日本一のね笑顔の病院っていうところを目指しています。
ほらかっこいいでしょ、はい、こんな病院が南光病院っていうね大阪のね、はい、あの本当に住みの絵ですよね、はい、にあるんですよ皆様、はい、
今度ね、はい、あの大阪マラソン、うん、南光病院の前を皆さん走られるので、
はい、あちょうどそうルートになってるわけですね、はい、南光病院
テントも出して応援します。
おいや素晴らしいでしょう、ねね、でも具体的にどの取り組みしてはるか、はい、教えていただきたいですよね、
はい、
ですね、まあ、病院経営で取り組むことっていうのは、はい、やはり、お客さんが満足しないといけないわけですね、うん、そうですよね、お客さんというのは患者さん、
ね、あ病院の場合はね、
やはり患者さんに求められるような、うん医療それから医師像、はい、それからまあスタッフ、うん、それをやっぱり目指すっていうのが一番大事だと思ってます、
うん
まあ、今笑顔っていうお話をしてますが、はいまあ、病院以外ではもう当然のように笑顔のコミュニケーションっていうのは当たり前のようになってますよね。
だ
から病院っていうところは患者さんにとって辛いところではあるんですけども、
そうですね、う
ん、それでも笑顔が患者さんを支えたりすることもできるかもしれないし、
う
ん
そうですね、
今まではその感情を抑えなさいっていうふうに考えられてましたけどね、
はあ
まあ、患者さんと笑い、はい、そして悲しいことがあれば患者さんと泣くっていうような、
はい
まあ、それが普通で、
はい、
あの患者さんの立場に立ったものの考え方ができるんじゃないかなと思いますね。
そうやね、でもそういうふうに本当にスタッフの方、うん、先生方がそういうふうにしていただくと、うん
はい、
帰りは必ずスマイルになって、
ね、
患者さんも帰られますよね先生、
うん、まあしんどい患者さん
です、まあ、しんどい時はでもありがとうという ね、
そうですね、
あのやはりね、うん、あの感謝の気持ちも出てくるでしょうし、みんなが笑顔の病院ってなんかすごい素敵ですよね、
う
ん、
いいですね、本当にハートフルなね病院の体制っていうのは素敵ですよね、う
ん
う
ん、でも簡単なことじゃないと思うんですよ。やっぱりあの職員さんやっぱり 3K って言われる仕事でもある部分もあると思いますし、やっぱりそこを職員さんも笑顔で働くっていう工夫をどのように先生の方は働きかけていらっしゃるんですか、うん、やっぱり従業員満足っていうのもね大事な課題でもあると思うんです。
そうですね、 CSES って言いますよね、
はい、
あの今おっしゃったようにしんどい難しいと思ったら何もできないので、
はい、
あの笑顔を作ってりながら怒れるかって言うと怒れないってよく言いますよね、
ね、
笑いながら怒れない。だからまずはあの怒る前に笑顔を作ると、
はい、
まあ嫌なことがあっても笑いながらまあしょうがないわとね、
うん、
いうふうに思ってもらえたらスタッフもいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、実は先生とね、はい、心理学を学びに行っていた時に先生とちょっと出会ったんですね、
う
ん、先生やはり心の勉強、うん、もうずっと欠かさずしていらっしゃって、うん、本当に学びの心をいっぱい持っていらっしゃって、うん、そこで私あのお出会いさせていただいたんですね。
先生心療内科の先生かと思うぐらい、ね、
もうそう心療内科もご専門でいらっしゃって、
ね
はい、でもそこでやっぱりその一般の方と一緒にね、うん、あの学びの場で私出会わせていただいたんですけど、そこでもね先生怒りは第二感情、
うん、
第一感情があって寂しい悲しいいろんなことがあって第二感情っていう怒りが出るんだよってなんか確か私ならというような気がします。
そうです ね、
ね、
うん、今怒りっていうところを注目した本なんかもたくさん出てますよね。
そうですね、はい、
まあ、あのやっぱり怒りを抑えるっていうことはなかなか難しい。
もう難しいです。
じゃあ怒らないかったらいいわけで、怒らないようにするにはやっぱ笑顔でしょうと思いますね。で、さっきちょっと心療内科の話が出ましたが、
はい、
僕はもともと外科が専門だったんですね、
う
んまあ、乳がんとか消化器外科が専門なんですが、
はい、
あ今の病院の院長になって、いろんな体験をしましてね、医者だからみんなが言うことを聞くとか、
はい、
院長になったからみんなが言うことを聞くっていうことは全然なくて、
はい、
まあ、それで院長になりたてのことをかなり悩みましてね、まあ、そこから心の病気をの勉強を始めて、
はい、
まあ、心療内科学科に入ったり、
はい、
心療内科の認定医を取ったりしてるんですけども、まあ、そういう勉強の活動の中で学会だけじゃなくて民間の 心理学の勉強会にも参加してたんですけども、うん、
素晴らしいでしょ、
まあ、その中で谷さんとお出会いさせていただいて機会があったんですね。
あの本当にちょっとしたことでね、はい、やっぱりこうイライラしますよね、うん、体調も悪くて、うん、そういったちょっとしたことで、まあ、怒るっていうような方々もね、先生は包み込むような病院に、はい、どんな患者さんでもこう包み込んで、うん、まあ、帰りは笑顔で帰ってもらえるように心も見るというふうにおっしゃってるんですよね、うん、
素晴らしいですね、
うん、まあ、体悪くって言って来られても、うん、まあ、心も見てあげるよっていうふうにおっしゃって、そんな病院ちょっとやっぱりあんまりないかなっていうふうに、
は
い、
本当に一つ一つのことをね、うん、相手の心に立って聞いて差し上げてっていうのが
なかなかね、
お話をお伺いした時にすごい感じられましたもんね、はい、
そうですそうです、うん、でそこを目指すっていうふうに掲げていらっしゃる病院が素晴らしい、
うん、ありがとうございます、うん、いや本当に皆さんもご存知のように頭痛が頭が痛いと言っても、うん、それが頭の CT を取って分かるもんではない場合が多いんです ね、
う
ん、
そうですね、
肩が痛いからといってレントゲン取っても分からない、はい、心臓がドキドキするからといって心電図取っても分からない、うん、そういうケースもたくさんあります、うんうん、話を聞いてくると、うん、患者さんがポロッと日常の生活で辛いことが出てきたり、子供さんの悩みが出たり、うん、
はい、
自分の悩みが出たり、うん、
はい、
うん、そういうところから来るいろんな症状っていうのたくさんあるんですね。
そうなんだ、やっぱり心と先生体はくっついてるんですね、
う
ん、
そうですね、
それを見抜いていくっていう作業はすごい難しいことでしょうけど、それに取り組んでらっしゃって、
そうなんですよ、ね、
まあ、そういうことをすることで少しでも患者さんが喜んでくれたら、はい、やはり仕事っていうのは非常にやりがいがありますものね、
うん、そうですよね、でもういろんな取り組みしていらっしゃいましたね、はい、先生本当に先生の心が見えるなっていう未来 の、 その医療にもすごく、うん、尽力していらっしゃって、はい、もう先の先を見据えていらっしゃいましてね、 NPO 法人、
はい、
トロワアルブルの考え方、はい、これはですね治験っていうんですか先生、
うん、そうなんです、
ちょっと説明していただきたいんですけれども、
トロワアルブル、これは NPO で作ったんですが、
はい、
まあ、3つの事業、治験事業、
はい、
保育事業、
はい、
それから最近では外国から来るヘルパーさん、
はい、
そういう方たちの育成を考えてるんですね、
うん、
で、まあ、特に一番柱の治験については、うん、
はい、
ボランティアさんが必要なので、はい、まあ、ぜひもしリスナーの方で、うん、治験にご興味がある方がおられたら、
うん、
新しいお薬を作るボランティアさんを募集してますので、
う
ん、ご協力願えたらなと思います。
収めるに実験の陣、実験の件ですかって書いて、
ね、
これ治験の意味がね、ちょっとラジオでなかなか伝わりにくいんですけども、うん、はい、一つの薬が生まれるのに何回も、まあ、実験って言いますかね、人に試すことが必要で、それの協力者を募るというようなことですか。
昔はそういうしっかりしたルールがなかったんですが、
はい、
今はもう世界共通のちゃんと人権を守るルールがあって、
うん、
はい、まあ、お薬の誕生には何十年もかかると言いますが、
そうですね、
動物実験から始まって、
はい、
最終的にその安全と効果があるということが分かった上で、うん、うん、
はい、
まず若い人に治験に参加してもらうんです、
はい、
健康なボランティア、
はい、まあ、一応それを飲んでもらう、まあ、お薬であれば飲んでもらう、
使っていただく、
はい、使っていただく、
で、若い人たちでまずは見て、
はい、
そして副作用その他がなければ、はい、次は本当の病気を持った方にお願いする。
うん、
我々がやってるのはその最終段階で、本当に病気を持っておられる方で、その病気を
効果があるかどうか、
効果はもちろんもう若い人で、はい、
実験
され、もう実験というか
試されてる、
立証されてるんです ね、
です
ね。副作用も若い人で、ある程度見ていて、
はい、
で長期にわたって使ってどうかっていうのを、うん、まあ、実際にご病気を持っている方に試していただく。でその今までのお薬と、ね、うん、新しいお薬、当然新しいお薬の方が良くなければ認められませんので、うん、
はい、
その両者を比較していくっていうような形になりますね、う
ん、それを NPO 法人で先生が、うん、トロワアルブルで、これネット出てきますかね、
はい、はい、インターネットでぜひ調べていただいたら、はい、
ぜひ参加していただきたいということで ね、 こういうボランティアさんの力によって新しい素晴らしいお薬が私たちを救ってくれると、
医療の発展ですね、
こういう取り組みもしてはるんですよ、うん、素晴らしいでしょ、
はい、
先生、ね、で社会福祉法人もお持ちなんです。
いろんな取り組みをなさってらっしゃいますね、うん、
県政会白波の取り組み、これは高齢者のグループホームをやってらっしゃって、うんうん、これは先生どういうふうな、
皆さんもちろんご存知のように切実に自分の、まあ、私も含めてですね、
はい、
自分の老後のことってやっぱり切実な問題だと思います、
うん、それはもう、
たくさんの方々がこれから高齢化社会に突入していって、
はい、
実際に介護が必要な時代になってきますが、
はいはい、そうです
よね、逆に少子化でそれを支える人たちがいないですね、うんうん、だからこれは大きな社会問題で、我々は、特に認知症を中心にですね、
はい、
事業展開していってます、
うん、はいはい、
認知症対応のグループホームというところがありまして、
はい、鶴亀さんね、
そう、鶴亀っていう名前
にしたんですが、可愛い名前でしょ、南港病院の真ん前にあります、うん、鶴亀さんの家
で、やはり介護保険ができて、ご家族が中心の介護から我々のような、まあ、プロが中心になる介護に変わっていきつつありますけれども、
うん、
やはり支えられない、ご家族だけでは支えられないような方がたくさんおられますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
で共倒れになる人もいるし、やはり人生どちらかが先に行ってしまって残った方がということもあります、うん、でお子さんもお仕事があって支えられないということもありますから、うん、特に認知症の方は非常にその人の人権を尊重した介護が必要になってきます。
あ、
これはそうなんですね、これも心の問題とつながるんですね、はい、うん、その人を、分からなくなった人をどういうふうに介護させていただくか、うん、記憶がなくなっても心はあるわけです、うん、優しくされてるとか、はい、温かく感じるとか、うん、嬉しいとかいう感情はむしろ普通の人よりも鋭くなってるわけですね。
なるほど、なるほど。
だからそういうところを我々はしっかり勉強して、病院でもですね、手術をする、あるいはがんの末期の方がおられる、
はい、
骨折の方がおられる、いろんな病気で入院されている方がおられますが、
はい、
やっぱり体だけじゃなく心がつらいということがありますね。そこを認知症介護で勉強したところで、支えるような、その人の人権や喜び、感性を支えれるようなスタッフに育ってほしいということで、まずグループホームで勉強していただいて、それを病院にフィードバックしていただくということをスタッフにお願いしてます。
ありがとうございます。最後にリスナーの皆様にね、先生から熱いメッセージをよろしくお願いいたします、
はい、今まで言ってきたことは、
はい、
どういう医療をしたいのか、どういう医者になりたいのかということは、患者さんが教えてくれます。つまり患者さんが先生なわけですね、我々の。で、その患者さんの期待に応えるような仕事をしていく限り、
はい、
絶対我々には未来があると、うん、100年先まで続くような医療法人でありたいし、
はい、
今のスタッフのお子さんたちが我々の職場に来て、2代目3代目の人が、同じような仕事をしていてくれるというような、
うん、
誇りを持って働ける職場作りをしていきたいと思ってます。
従業員満足ですよね、もう皆さんね、もうホスピタリティあふれて美人でいらっしゃって、
は
い、親切な方ばっかりですのでね、はい、ぜひ住之江区の南港病院、
はい、
ちょっと風邪ひいたら行ってみて、
はい、
今日は出てくる時に、
はい、
看護師さんたちにみんなの宣伝してくるからねって言ってました。いや本当にみんなが生き生きとね、
はい、
働いてくれるおかげで、はい、我々ちゃんと毎日仕事ができてるんだと思ってます。みんなありがとうございます。
いや、優しい心配りですね、
本当に燃えるメッセージありがとうございました。
本当にありがとうございました。本日のゲストは医療法人三方会理事長、南港病院院長の医学博士三木康明先生でした。谷厚の燃えろ関西中小企業のコーナーでした。株式会社ジャストフォアユーは、企業が発展していくことを財務面でサポートすることが使命です。今までにない斬新な視点からコンサルティングに努めています。企業の立場に立って共に考え、カウンセリングを通じて問題点、課題点を解決するアドバイスをしています。企業の立場に立ってアフターフォローはもちろん、ジャストフォアユーネットワークを使って企業の立場や全体を見通したアドバイスをさせていただきます。 Just for you はいつも企業の隣にいます。
谷厚の Just for you マンデースペシャル、熱血関西中小企業サポーターズのコーナー。 谷あつの熱血関西中小企業サポーターズのコーナーです。
このコーナーは谷あつ先生の幅広いネットワークの中から先生の選ばれた一押しのプロフェッショナルサポーターをお迎えして、ファイナンシャルプランナーの立場から社長の悩みをズバッと解決するヒントをお届けするコーナーです。今日のプロフェッショナルサポーターのご紹介をさせていただきます。花田会計事務所所長税理士の花田園子先生です。
花田先生こんばんは。今日はどのようなアドバイスをいただけるのでしょうか。
皆さんこんばんは、税理士の花田です。今日はちょっとラジオに出演するということで緊張しているんですけれども、
ありがとうございます。
ま、私 の、 モットーはですね、明るく元気、相談しやすい会計事務所を目指しております。
育むお付き合いをって、ね、
いいですね。
先生のこうホームページって言いますかね、うん、出てくるんですけれども、本当にね、うん、先生育むっていう言葉がぴったりの先生でいらっしゃいまして、うん、女性ならではの、
はい、
ちょっと会計事務所って覗いてみたいと思いませんか。
いいです ね、 やっぱり安心感が、ね、
うん、そうなんですよ、ね、心のキャッチボール、うん、コミュニケーションすごく大事にしていらっしゃるということで、うん、結構こういろんな相談来ます。
はい、いろんな相談もありますね。一番おかしかったのは、はい、私がまだ若い時やったんですけど、はい、離婚の相談がすごく多くてですね。
これ先生の信頼度分かりますよね。
すごいですね、うん、税理士さんですよね。
そうなんです。
離婚相談
もう 2,3 件続けてきた時にはもう今の年齢でしたら、はい、納得もいくんですけれども、うん、税理士の成り立ての頃でしたので、はい、私って何なんだろうと思ったことが、はい、再三ございました。
そうですか。でもやっぱりそれだけね、はい、先生が心掴んでらっしゃるっていうことですよね。
頼りにされてるということの表れですよね。本当に個人的な内容ですからね。そうですよね。
日頃先生どのようなね、花田会計事務所ではどのようなことをこうなんか心がけて、なんていうかお客様に対して接していらっしゃるんですか。
はい、ですね、お客様に対して接することとしてはですね、はい、まあ、お客様とのコミュニケーションですね。初めていらっしゃるお客様もいらっしゃいますし、1年ぶりのお客様もいらっしゃいますので、はい、なんですかね、ごく日常のことからお話を始めて、はい、徐々に深いところに行くというのが、はい、モットーでして、はい、私が例えばですね、最初の頃なんですけれども、1年ぶりのお客様にお会いするときに、はい、去年のことをこう頭の中によみがえってきたんですね、
はいはい、
その時私ってすごいなと思ったんですけど
あ、そこまでやっぱりお客様のことをずっと考えてはるから、はい、去年こう言ってはったなってことがこう思い出しはる、う
ん、いやその間ずっと忘れてるんですけど、お嬢さんお嫁に行かはったんどうやったかなとか、
あ、やっぱりこれ女性ならではの感性ですよ ね、 すね、やっぱりこれ母性って言いますか、はいはい、やっぱりそういうことをこういろいろ覚えていただくと、うん、やっぱりこう確信に触れていくっていうか、はい、本当の会計何がやらなあかんのかとかっていうのは先生見えてきたりしません。
はい、その人が真に望んでることとかをね、うん、読めたりしますので、
あ、やっぱりお客様の幸せを願うベストパートナーでありたいっていう、はい、この先生のね理念、やっぱり実践してらっしゃるんですよね。
谷先生と同じですね。
やっぱり ね、 ね、女性はこういう共通点あるんですよね、うん、
はい、
うん、きめ細やかなサービスをしてらっしゃるっていうことですよね、うん、まあ、企業家さんと出会われるっていうのは他何かこういろんなところに所属してらっしゃったりとかもするんですか。
はいはい、まあ、いろんな同友会ですとか異業種交流会とかには出席しているんですけれども、うん、心がけているのは、はい、いろんな勉強会に出ることなんです。税法の、
うん、
とか会計の勉強するのはまあ当たり前ですよね、はいはいはい、でそれは専門家として当然なんですけれど、そうではなくて、流行っていることっていうんですかね、はい、今昨今のビジネスの中で流行していること、うん、今でしたら金融関係とかですね、はいはい、いろんな変化がありますよね、
ありますね、
そういった方のセミナーに出たりですとか、うんうん、はい、まあ、それに出たことによって、お客様に対していい提案ができたりもしました。
あ、だから幅広くその会計がどうの税金がどうのということにこだわらず、いろんなこう知識を広く持つことによって、まあ、いろんな問題を解決して差し上げるということも磨いてはるということですね、
はいはい、まあ、それが割と好きというか、
あ、はい、
トータルアドバイザーですね。
そうですね、はい、これからその先生、まあ、終わったことを自己解決するという時代も終わりましたもんね、
う
ん
う
ん、
そうですよ ね、 ね、
やっぱり これからどうするっていうこととか、何かこの問題に対してどういう解決方法があるのかっていう提案型って言いますか、そういうこともやっぱりお勉強されてたらこう出てきますもんね、
はいはい、うん、すごいね、こう細やかな女性だし、でも親しみやすいからね、すぐに入っていけるっていう感じがしますね。
そうですよね、やっぱりいろんなこう隣接する問題がある、オウムの問題、うん、はい、やっぱり私のその業である、もう生命保険を使っての問題の解決であるとか、はい、いろんなそのことがやっぱり知識の中でないと、はい、本当の解決っていうのはやっぱ先生できませんもんね、
う
ん、
そうです ね、ネットワークも持つことも大事ですし ね、
ね、やっぱりいろんな窓口、はい、生理先生っていうのは本当にそうですよね、う
ん、はい、もうなんかファイナンシャルプランナーの先生と税理先生って本当にね、細やかじゃないとやっていけないなっていう感じさせていただきます、
本当人生相談というか、
うん、
人生を一緒に歩いていくっていうね、うん、花田先生の大好きな、ね、ことを教えていただくのはね、はい、何でありたい、先生は社長の何でありたいとおっしゃってますかね、
ベストパートナーでありたい
ですよ、ね、うん、はい、奥さんみたいな、ね、感じでね、ずっとこう共に行きたいっていう、
素晴らしいですね、
うん、そういうことですよね、うん、やっぱりこう成長もしていかれる企業もたくさんあるし、うん、はい、まあ、その時々で悩み変わりますし、うん、もちろん税法も、うん、先生目まぐるしく変わりますよね、
はい、もうとてつもない変わり方をしてますんで ね、
相続税も変わる、はい、法人税も変わる、うん、もう何もかももう変化し続けているっていう感じの中で、
はい、
お客さんを守っていくっていうのはやっぱり大変なことですよね。
そうですね、日々、うん、勉強ですかね、
はい、でも勉強してね、学んでそれをアドバイスしてらっしゃるという姿勢が素晴らしいですよね。
そうですよね、うん、この番組のね、はい、あのチラシって言いますかね、うん、ポスターも、はい、なんと、
はい、
こう私の番組始まって以来違う子なんて、先生何枚配っていただいたんですかね。
100枚です
。すごい。この番組もちょっと有名になるの早いですよ。
すごい人脈ですね。
うん、まあ150人もっとあの出ていただいてるんですけどね、うん、社長先生方々にですよね、うんうん。でも今回100枚配っていただいた私も本当先生ありがとうございます。
こちらこそ。
それだけ先生ね、はい、配れるところがあるっていうぐらい親しみをこうやっぱり持っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃるっていうことですよね。
そういうね、素晴らしい先生出ていただいて嬉しいですね。
は
い、
本当にスマイリーで美人でいらっしゃって、はい、やっぱりこの穏やかなね、うん、あの語り口調に。うん、皆さんこうちょっと心全開されてですね、いろんな悩みを解決していただく、あの、まあ、駆け込み寺のようなって言いますか、もう本当に素晴らしい先生にお出会いできて私も本当に幸せです。
そうですね、
ありがとうございます。先生、
なんかお二人の包容力に私もなんかこう刺激を受けましたけれども、とても素敵なアドバイスありがとうございます。
本当先生ありがとうございます。
ありがとうございます。
先生本当ありがとうございました。まだまだいろいろお伺いしたいのですが、本日の熱血関西中小企業サポーターズ、皆さんいかがだったでしょうか。花田先生にもっといろいろ相談したいと思われた方はネットで役立つ税理士クリック、無料で相談可能です、詳しくは役立つ税理士クリックでよろしくお願いします。谷先生本当に今日はあの、先生同士のね、素敵な女性同士の雰囲気がとても素敵でした。
そうですか、ありがとうございます。
これからもますますね、お二人ともご活躍をお願いしたいと思います。
ありがとうございます。
番組も盛り上げていきたいです。
はい、
はい、熱血関西中小企業サポーターズのコーナーでした。
でしょうか。お相手は魂のメッセンジャー谷敦と
ナビゲーターの西崎道でした。
それでは次回お耳にかかるまで、今夜も素敵に
Just for you。